最後30分質疑応答たっぷりするから質問考えながら聞いてください。俺が行ってた高校にワニ・アキラという男がいました。今東大の法学部の先生してるんですが、このワニという男はですね、君たち今センター試験って受けてるんだと思うんだけど、俺たちの時はまあ俺古い人間なんで共通一次試験というものだったんですが、ワニは我々の学年の共通一次の全国一位でした。1000点満点中981点。それで何が言いたいかというとね、勉強ってのは青天井だっていうことを言いたいがために俺はワニの話をまずしたいんだ。で、君たちも一応ほらこの名門校来てさ、で河合塾とか駿台の模試とか受けたりとか、あ、代々木ゼミナールもありますね、言わないと怒られちゃうかもしれないいろいろやってると思うんだ。あ、Z 会ってのもあるねまあいいや。勉強っていうのがいかに本来は高みを目指せるものかっていうことをまずお話したいんですよ。僕が司会しているプロフェッショナルっていう番組にイチロー選手が出てね、イチローっていうのはすごいってみんな思ってると思うんだけどさ、勉強の世界でさ、それぐらいすごいものがあるっていうのを君たちどれぐらい実感してるかなということなんだけど、このワニという男はですね、勉強はしてたんですよ。どんな天才だって勉強しなかったらさ伸びないよ。よくね、休み時間に、まあ、彼は東大文一だけど生物で受けてて、チャート式生物とかよく問題解いてました。なんか お昼に彼はなぜか知らないけどドイツパンを持ってくんだよね。ドイツのこういうなんかライ麦パンみたいなのとハム挟んで、そういうなんかハイカラなお弁当だったんだけど、そのワニがチャート式生物を片っ端から解いてたのよく覚えてますよ。でね、このワニという男は俺高校2年3年と一緒だったの。僕が行ったのは東横線の学芸大学ってとこにある学芸大学附属高校っていう、まあ男女共学、悪いね君たち、俺が行ったのは男女共学なんだ。まあ君たちもここから4キロ行くとほら浦和一条ってのあるでしょね、共学じゃないけどね、残念だね。まあそれはいいんだけどさ。でね、そのなんだ、ワニ君なんだけど、なんていうかな、非常に高校2年3年の時に彼と交わした会話は僕は忘れられませんね。例えばね、我々はこんなことを言ってたよ。世界史の中でどんなことに興味があるとか言ってさ、俺はやっぱり文化史に興味があるなって言ったら、ワニが僕はやっぱり政治史ですねと言うんだよ。それでワニはその政治の歴史に興味があってですね、大変な知識量ありましたけども、高校3年の11月ぐらい、もうちょっとですね、君たち3年生はそろそろ焦り始めてると思う。なんかさっき先生に聞いたら今年の高3は優秀だそうじゃないか、そういう認識ある？高3どこに座ってんの？あ、そうか、優秀らしいぜ、期待してるからね高校3年の11月といえばさ、かなり切羽詰まった状態だと思うんだけど、その高校の最寄り駅、ここで言えば北浦和駅みたいなとこに、学芸大学の駅のホームにワニ・アキラがいたわけで、ワニ・アキラがさ、何を読んでんのかなと思って、ワニ君何読んでるんだいって聞いたら、あ、英語の本だったのね。英語の本読んでたわけ。いや、僕は受験勉強が忙しいからこういう時ぐらいこういう本を読まないと精神の平安が保てないんだよっていうわけで、何を読んでたのかというとですね、イギリスのエリザベス1世っていう王女が、女王がいるんですけども、このエリザベス1世の英語で書かれた伝記を読んでいたわけです。で、僕はね、理系の人間なんでね、東大の理科一類入ったんで、まあ、世界史好きだったんだけど、その時エリザベス一世っていうのがどういう人かっていうことをあんまり気に留めないで、あ、そうか、エリザベス一世の伝記を読んでんだねっていうことで片付けたんですが、後でですね、エリザベス一世のことをよく調べてみると大変な女王で、まあ、文系の人は知ってると思うんだけど、スペインの無敵艦隊を破った時の、イギリスの女王ですね。つまりそれで、世界の覇権がスペインからイギリスに移ったわけです。あとお父さんがヘンリー8世といって、どんどん妻を離婚しては処刑した王様なんですよ。大変インテリだったんだけど、イギリス史上最高のインテリの国王と言われてるんだけど、まあ妻をどんどん殺しちゃったのね。それでトラウマになって、エリザベス1世は一生結婚しなかったです。ですから、そのいろんな意味でイギリスの歴史上忘れることができない人なんだけど、それをお前らいいか、高校3年のやつら、ちょっと自分の胸に聞いてみろ。 お前ら受験勉強忙しいと思うんだが、な、その合間に北浦和駅で英語のエリザベス一世の伝記読むか、お前ら。で、何が言いたいかというとね、その知性というものは本当は青天井なんだよ。ね、お前ら浦和高校入ってよかったよ、偉い。でもそんなものでは、まあね、このちょっと公平のために言うと、このワニアキラっていう男は崖大学附属高校でも伝説の人物なんですよ。10年に一度とか20年に一度ぐらいの人物で、たまたま俺はそいつとクラスメートになってしまったわけよ。それは俺の人生で起こった奇跡の一つだと思ってるんだけど、いろいろ忘れられないことがあって、例えばですね、ワニアキラは、高校3年の卒業文集で、まあ、みんな大抵例えばほらクラブの3年間の思い出とかさ、楽しかった妙高寮 の, 夏合宿とか書くわけよ。ワニアキラのさ、高校の卒業文集のタイトルはさ、ラテン民族における栄光の概念についてって言うんだよ。いいだろ、ラテン民族における栄光の概念について。 で、そのワニアキラは高校3年間ずっと、まあ、非常に優秀で、まあ、俺文系理系の違いがあるからあんまり直接あれだったんだけど、でもそのワニアキラをですね、俺は高校3年の時にですね、崖大附属というのは校内で実力テストあるんだけど、一度ワニアキラを抜いたんだよ、俺は。実力テストで。で、どうやってその俺がそういう、まあ、でね、はっきり言うと俺は大学入試余裕だった。で、ただね、やっぱりドキドキしたよ。俺もその大学、東大の本郷キャンパスで受けたんだけど、医学部1号館っていうところで、まあ、二次試験を受けたよね。その時初めて東京大学ってところに入った。あ、こんなところなのかと思って。お前ら 入ってる、受験するやつはね、自分の志望大学のキャンパス行った方がいいよ。当日行くよりもあらかじめ行っておいた方がいろいろいいと思う。俺いきなり行ったからさ、ここかとか思って、それで一応受かる自信はあったんだけど、合格発表の日ってね、やっぱりドキドキしたよね。で、当時は携帯電話ってなかったからさ、公衆電話で親に言って喜んでたけど、俺は高校も大学も1回しか受験してないんで、滑り止めってのなかった。で、どうしたら、だから、まあ、だから俺まずワニアキラって俺の素晴らしい天才同級生がいたって話したじゃん。もう今でも覚えてるけど、俺はあいつは俺が今まで生涯で会った中で最も頭のいいやつの一人だった。で、まあ、1回だけだけど俺はワニアキラを実力テストで抜いたっていう、これは俺の一つの誇りなわけ、勲章っていうか。じゃあこれからが本題なんだが、どうしたら勉強ができるようになるかっていう。一応ね、俺は昔そういうふうにバン張ってたよみたいな話をした後で、じゃあどうしたらそういう勉強ができるかって話をこれからしましょう。僕はね、埼玉県の春日部ってところで育ったんですよ。で、小学校5年の時に近くのお兄ちゃんに砂場に呼び出されて、いいか、ケンちゃん、その当時ケンちゃんって言われたんだけどね、中学校に行って、クラスで一番になると春日部高校に入れるぞって言うわけ。あ、そうなんだ。あ、春日部高校ってあるの知ってますか？あるんですよ、あっちの方にね。はい。で、学年で一番になると浦和高校に入れるぞって言うわけ。で、俺その時すごく俺未だに訳が分かんなくて、なんでその人は俺を呼び出して砂場でそういう話をしたのかが意味が分かんないんだよ、未だに。なんか俺のこと脅そうとしたのかなと思うんだけど。でね、その時俺をものすごいなんか嫌な感じがして、つまり学年で一番とかクラスで一番なんていうことに実感がないわけよね、当時の俺としては。あ、俺もうこれは人生苦しいなと思ったの、正直言って。で、中学校入って最初にその中学校1年の時に実力テストがあって、俺今でも覚えてるんだけど、学年で17番だったんだよ。で、石塚っていうブラジルから帰ってきた先生にブラジルにサッカー留学で行っててね、呼び出されて、お前茂木ちょっと冴えないなとか言って、俺も思った、自分で冴えないなって思って。で、その砂場に呼び出したさ人の説によるとさ、学年で17番っていうことはさ、春日部高校も危ういわけじゃん。やっべえとか思って、で、それから俺はちょっと勉強しました。今でも覚えてるけどね、勉強しようと思った夜ってね、夜になって冬だったんだけど、 自分の部屋に行くじゃん、そう寒いじゃん、その寒い中ね、数学の教科書を取り出してさあやるかと思ったのは覚えてるよ。で、あの今君たちの時代はあったかどうか知らないんだけど、北進テストってのがあったんだ、俺たちの時は。今でもあるの、ここは。その北進テストってのがあるんだけどさ、なんか知らないけど、俺その石塚に呼び出されて、お前17番じゃ冴えないなって言われた次の北進テストで俺はいきなり学年1位になってしまったの。でそれからずっと3年間学年1位を一度も譲らなかったんだよ。で本当はあの浦和高校にね、市川先生ってあの町のすごく有名な先生がいらしたんですよ。であの僕は浦和高校に来る予定だったんだ、お前らの先輩になる予定だったんだけど、その共学というところがですね学大学とあのうちの知り合いがちょっとたまたまね学芸大附属高校の先生と知り合いで、あのなんか同窓会かなんか行った時に、あの お前の子供はどこ受けるんだって言って、いやあの浦和高校を受ける予定ですって言ったら、じゃあうちも受けてみたらって、その同窓会がなかったら俺はここに来てたんだけど、で行ったらなんかさ、あのねその試験監督でいてさ、女子生徒の制服が素晴らしくて、あ俺はここに来るしかないなと思って学芸大附属高校に行ったわけ。で学芸大附属高校も実は高校1年の時の実力テストって最初は俺77番だった。で、あこれは俺もまた冴えないなとか思ったわけよ。で最後にあのワニアキラをね1回だけど抜いたところまで行ったわけだけど、でまあ俺何が言いたいかっていうとさ、俺は意外と下から上に上がっていくというそういう人生を歩んできたわけよ。でねうるせえな、だからそこでざわざわしないよ。どうしたらじゃあ、 あの上がれるかという話をしたいと思います。この中で優秀なやつらはいいよ、まあ、別にそれはワニアキラを目指して、あの卒業文集はぜひラテン民族における栄光の概念についてって書いてもらいたいんだけど、ちょっと俺冴えないなってね、あのせっかく浦和高校入ったのに冴えないなって思ってる人たち、これから言うことをよく聞いてください。いいですか。あの脳の中にはドーパミンっていう物質があります。いいですか。で、お前らが何か行動するでしょ。見えねえか、見えなかったらさ、想像してくれ。ドーパミンっていう物質があって、君たちが何か行動をすると、そのドーパミンがもし出たら、そのドーパミンを出す前にやっていた行動が強化されるという強化学習というメカニズムがあります。よろしいですか。で、僕はあの今年脳を生かす勉強法っていう本を出しました。今まで75万部売れました。俺はあのすごく難しい本も出してるんだよ。俺もあの一応ライフワークはクオリアって言って、これはよく100ノーベルって言ってるんだけど、あの1ノーベルっていう単位はノーベル、それを解くとノーベル賞が1個もらえるっていうのが1ノーベルっていう難しさの単位なんだけど、クオリアの問題っていうのは100ノーベルぐらいの難しい問題があるのね。そういうことをあの研究してるんだけど、まあ今年そのだから俺今まで出した本って全然売れないんで、難しくて、でその脳を生かす勉強法っていうのはたまたま優しく書いたんで売れてるんだけど、これから君たちに脳を生かす勉強法の中身をかいつまんで教えてあげるから、あの買わなくて済むように。もっと詳しく知りたいと思った人は、その PHP 研究所から出てるですね、脳を生かす勉強法を買うときっといいことがあると思うんだが、まあそれはそうとして、いいですか。君たちの脳の中にはドーパミンという物質があって、これは嬉しいと出るんです。で、そのドーパミンが出る前にやっていた行動が強化される、回路が強化されるというのが強化学習というメカニズムね。よろしいですか。で、実はですね、勉強するときに一番必要なのはこのドーパミンをうまく出すことなんですよ。例えば君たちが数学の問題やってるよね。数学の問題をやるというときに使う回路があるよね。これは脳の頭頂葉だとか前頭葉だとか側頭葉とかいろんなところに分布していることが分かってますが、その数学回路を強化すれば脳はより賢くなるわけなんだけど、そのためにはうまくドーパミンを出さなくちゃいけないわけです。そこまではよろしいですか。ドーパミンはじゃあどう出せばいいのか。でね、ドーパミンという物質は優しいことをやってても出ないんですよ。あんまり難しいこと、理想的には自分がもう全力でやって やっとできるようなことができたときに、その成功体験でドーパミンが出るわけ。いいですか。自分がギリギリの力でやって、やっとできるようなそういうことをやるとドーパミンが出る。で、ここからがポイントなんですけども、例えば君たち数学の問題解くときにどういうふうにやってますか。実はね、難易度というのは自分で調整できないよね。だってそれはあらかじめ問題があって、その例えば俺がやってた Z 界の今 B 化ってあるのか知らないけど、数学で一番難しい教科が B 化っていう教科だったんだ。それはもうほとんど大学入試とか全く無視してて、一つの問題解くのに3日かかるとか、そういうわけわかんない科目があったのね、当時の Z 界には。でもまあそういう問題だけじゃなくて、例えばさ、チャート式数学とかさ、数研出版のなんかこういう薄い数学の問題集とかいろいろあるじゃん。なんかその問題集があったときに難易度を調整する方法があって、それはね、タイムプレッシャーをかけるってことなんですよ。どういうことかというと、いいですか、問題があってそれが制限時間60分ってなったとしますね。でも自分で判断して制限時間を変えるんだよ。ギリギリのところに置くの。例えば俺だったら制限時間60分っていう問題があったら、じゃあ20分でやってみようと、自分と無理めの契約を結ぶ。いいですか、自分と無理めの契約を結ぶ。そんでもって全力でバーってやるわけ。ね、俺は決してガリ勉ではなかった。勉強するときはするけど、しないときは しないって当たり前か。メリハリをつけたわけでね、とにかく自分がギリギリこれぐらいでできると思うような条件を設定して、あとはダーってやるんだよ。それでできるかできないかがね、半々ぐらいがいいね、ちょうど半々ぐらい。そうするとね、そういう条件でいつもやってるとドーパミンが一番出やすいの。要するに負荷って分かりますか。自分の脳に負荷をかける、それをなるべく高くする。そうするとその負荷をクリアできて、問題ができたときに一番ドーパミンが出るわけ。俺はね、英語だけはね、ワニには負けなかったんですよ。このさっきワニワニって何回も言ってる、悪いねワニね。でね、なぜ俺が英語ができたのかっていうとね、ものすごい深くかけたわけ。どういうことかというとね、俺は高校時代に原書をおそらく20冊ぐらい読んでんだな、英語の。要するに普通に向こうでペーパーバックで読まれるような、俺別になんか帰国子女でも何でもないし、普通に日本の英語教育を受けてるんですけど、いわゆる普通のなんかね、英語のなんていうの、問題とかだと物足りなかったんだよね俺。でどんどんどんどんなんかその負荷をかけていくわけ。ドーパミンを出すためにはある程度自分をいじめなくちゃいけない、自分を。それで徐々に高めていくという、そういうね、アスリートのようなことが必要なんですよ。でこれからがちょっと一番大事なポイントなんですけど、よろしいですか。この中でちょっと自分は冴えねえなと思ってるやつら、いいですか、そいつらに俺は声を大事にして言いたいんだが、どうしても模試とか受けると偏差値だとか判定とかそういうの出るでしょ。でもそれってのは他人との比較ですよね、他人との比較ですよね。それはこのドーパミンを出すという意味では関係がない。これあくまでも自分にとって進歩だったらいい。だいたい勉強から目をそらしてやりたくないと思う理由っていうのは、他人との比較において劣等感という厄介なものを持つからなんですよ。この劣等感ほど的なものはない。僕はよく根拠のない自信を持てって言うんですが、これはやっぱりプロフェッショナルに出ていただいて、それからプロフェッショナルの主題歌も作ってくださってる菅鹿雄さんというね、夜空の向こうという名曲がありますが、あれを作詞作曲した人なんですけど、菅鹿雄はさ、サラリーマンを辞めてその歌手になろうとしたときに何の仕事もなかった、何の保証もなかったけど根拠ない自信があった。勉強をやるためにはさ、根拠ない自信が必要なんだよ。俺はできるっていう根拠はある必要ないの。いいですか、根拠のない自信を持て。他人と比較するな、劣等感を持つな。例えばお前らが今裏校の中で学年300位だとしよう。300人いるよね、いるよね。300位だとしよう。300位だっていいじゃん。 なんか300位だとダメな感じするじゃん。まあ確かにダメなんだけどさまあそれは置いといていいか。ドーパミンは300位からでも出るんだって。あのね、ウサギとカメって話あるでしょ。ウサギがどんどんぴょんぴょんぴょんぴょん先に行っててさ、それでリードしてたと、カメは後ろからノロノロ行くと、カメの歩みは呪いですよ、呪いですが、徐々に徐々に歩いていくうちに、もしカメの脳の中からドーパミンという物質が出てたら、脳というのは非線形的性質を持っているんです。非線形的ってどういうことかというと、1たす1は2にとどまらない、加速していくんですよ。先日アメリカの金融市場で金融破綻が起こってリーマンブラザーズっていうのが潰れましたが、バブル経済っていう時にギュンと価格が上がりますね。ああいうことが起こる。余談ですが、君たち世界最古のバブルというのは知ってますか。これ文系で世界史やってるやつは知ってるかもしれんが、チューリップバブルっていうね、1637年オランダで起こったバブル。この時は球根1個が労働者の年収20年分ぐらいになりました。だから100万としても2000万だよ、球根1個がね。それ間違って玉ねぎだと思って食べちゃってさ、警察に捕まったやつとか、すごい間抜けなやつがいたんだけど、バブルが起こるときってのはそういうふうにエクスポネンシャルにね、指数関数的に増えていくんだけど、脳ってのはね、指数関数的に成長できるんですよ。最初はゆっくりだと思っても。そのためには他人と比較しちゃいけない、わかる？これね、おそらくね、君たちのうちの半分ぐらいは非常に自分の胸に響く話だと思う。だって半分いたらさ、半分から半分はだって半分より上でさ、半分は半分から下じゃん。すごいくだらない統計学だけどさ、お前ら他人と比較しちゃダメなんだぞ。もうしつこいようですが、自分にとっての進歩だったらいいんです。そしたらドーパミンは出るんです。それでそのドーパミンを出すためには、しつこく言ってますが、自分が全力でやってやっとできるような問題に設定する。でね、ここからが大事なんですけど、それは君たちが自分でその難易度の調節をしてほしい。つまりね、優しすぎると簡単で、もうこれやる気がなくなるんです。難しすぎるとこれはもうできないって、ね、無力感にとらわれるわけ。自分が一番よく知ってるわけだよ、自分の実力ってのは。そうじゃん。そしたらさ、そう、自分の実力から見て今これぐらいがギリギリかなっていう、そういう問題設定を自分でしろってことです。自分で。これは先生に言われるわけでも、予備校の教師に言われるだけでも、親に言われるわけではなくて、自分で問題設定、問題のレベルの設定をしてほしいってことです。それさえやってれば絶対にドーパミンっていうのが出て、強化学習成立する。君たちひょっとしたらさ、才能ってのは生まれつきだと思ってるかもしれませんが、そんなことは全くありません。数学が得意な人は生まれつき数学が得意だと思ってるかもしれないけど、そんなことは全くありません。数学者でガウスって人がいるんですよ。もうこれはね、本当大数学者ですけど、彼が数学にやろうとした心がきっかけってのは、小学校1年の時に先生がサボろうと思って、お前ら1から100まで足しとけ、ね、そうやって計算させておけば自分がちょっと内職できると思って、そしたらガウス君がもう瞬間的に解いちゃってニコニコしてるわけ。5050って、まあ君たちやり方知ってると思うけど、1たす100、2たす99、3たす98、全部101になって50あるから5050。これをガウスは数学、小学校1年の時に、まあ、思いついた。まあその時点でさ、賢いって言えばまあ賢いんだけど、まあ、そこはちょっと目をつぶっておいてたね。そこでガウスは褒められたわけだな、先生に。でドーパミン出るよね。そうするともっと算数解きたくなるよね。またドーパミン出るよね。雪だるまが坂道転がりながらどんどんどんどんでかくなるように、まあ、今年ノーベル物理学賞を取った南部陽一郎の理論で言えば、対称性の自発的破れが起こったわけ。そこで対称性の自発的破れ、つまり脳はどっちの方にも行けたわけですよ。だけど最初にそのドーパミンが出たことによって、そっちの方に回路が徐々に移り、それによってまたドーパミンが出て、また回路が変わって、そうやって数学脳になっていっただけの話なんだよ。いいですか。脳は生まれつき回路が決まってるんじゃないんですよ。お前らの中で例えば苦手意識を持ってる科目あると思うんですよ。何でもいいけど、英語でも国語でも数学でも物理でも世界史でも何でもいいんだけど、それに向いてない脳ってのはないんだって。ただしそのドーパミンってさ、やっぱり最初はやっぱり難しいんですよ、出すのが。 だって当然だっていろんな抵抗あるよね。こういう俺苦手意識があるとかさ、なかなかうまくいかないとか、最初の一歩が難しいんです。でも最初の一歩を苦労して出して喜びを感じてまたやってっていう、この加速度的に回していけばですね、どんなやつでも俺は得意にすることはできると思う。だから先ほど校長先生とお話してて、やっぱり浦和高校の校長ってのは大変だと、プレッシャーがあるってわけです。その県民の期待ってものがありますからねってわけな、進学実績を見られちゃってると浦和高校ってのはな。で例えば東大でいうと去年は現役13浪人20だったんだろ。で今年はなんかもうちょっと積み増しするつもりでいるらしいぞ、学校側としては。お前らその期待に応えないのかちゃんとまあそれだけどさ、俺この今言ったことをちゃんと君たちが地道に実行してくれたら、もう全員東大入っちゃうんじゃないかと思って。これ大変なことになるぜ。そしたらもう新聞一面トップだぜ。朝日新聞とかに浦和高校東大全入の謎とか言ってさな、県立浦和高校に何が起こったのか、大変なことになりますよ。いやこれ冗談で言ってるじゃなくて本当にそうなんだって。ね、神様ってさ、脳の取り扱い説明書を用意してくれてないんですよね。だからみんなの自分の脳っていうのがどういう性質を持ってるかわからないで勉強してるわけじゃん。で実は俺も、脳科学生活今15年なんだけどさ、脳科学やって15年経って昔の自分の勉強法などを振り返ると、あ、そういうことだったんだってのが今になってわかるですよ。当時はね、わからないまま闇雲にやっていた。でも俺はある意味では君たちの世代に戻ってみたいっていうか、俺今でも46だけどさ、気分は15ぐらいの気持ちでいるわけだ。時々尾崎豊の15の夜とかカラオケで歌ったりするんだけど、それは置いといて、俺がもし君たちの年齢で今の脳科学の知識があったら、よりきっと効率よく勉強してたでしょうね。脳の取り扱い説明書はないけども、今僕が言ったね、ドーパミンの強化学習の話っていうのは最も大事なポイントの一つです。よろしいですか。ぜひね、明日から実行してくれよ。もう一つ、集中できないっていう人、集中できないっていう人はね、集中しようと思ったら1秒後に集中してくれ。瞬間集中法って俺言ってるんだけど、俺ね、今私の人生は大変忙しいんですよ。そのソニーのコンピューターサイエンス研究所って、これ大学よりも自由と言われてる素晴らしい研究所があって、品川と五反田の間にあるんで、大学入った後もし脳科学に興味ある人は遊びに来てくれよ。そこでの脳科学の研究があるでしょ。最近も金坊との共同研究で、女性が化粧をすると脳の活動がどうなるかってことをプレスリリースで出したから、見たことある人いるかもしれないけども、それと東京工業大学ってところに研究室あって、大学院の学生と、今年も11月にアメリカの学会行くけど、いろいろそういう研究室だろ。それから NHK の番組とか出たり、いろいろ本書いたりとかエッセイ書いたりとか、こういうしがらみ関係の講演に来たりとか。俺今講演会ってしがらみしか受けない。こういうこのね、しがらみってやつは浦和高校いろんな縁があるからさ、来ないんだよ普通。俺別になんか音声がましく言ってるわけじゃない。でそんな中でさ、瞬間集中法っていうのは、自然のうちに身につけてきたわけ。だって俺もう速攻で次の仕事しなくちゃいけないんだもん。すげえ忙しいから、もう速攻でもう1秒コンピューター開いて1秒後にはもう仕事してるわけでね。君たちの中でなかなか集中できない人ってさ、例えばまず机の上を整理してからとかさ、参考書とか教科書をこうやって並べてからとかさ、あとよくあるのは時計の長い針が12時のところに来たら勉強を始めようとかさ、そういうやつらいるだろう。それダメだよ。受験勉強は瞬間的に集中しよう、段取り無視、始めようと思ったら1秒後にはやってくれ。しかも始めようと思ったら1秒後には全速力でもうアクセル踏み切ってやってくれよ。タイガー・ジェット・シンっていうプロレスラーが昔いてですね、 知ってます？タイガージェットシーン。こいつはね、俺昔越谷市民体育館っていうところにタイガージェットシーンを見に行ったわけ。それで普通のプロレスってのはさ、最初にレフリーがルールを説明して、それでゴングが鳴ったら始まるじゃん。タイガージェットシーンは違うんだよ。いきなりサーベルで襲いかかるの、ゴングが鳴る前に。YouTube にあるから見てくれよ、タイガージェットシーンって。サーベルをこうやって持ってきて、アントニオ猪木にゴングが鳴る前にいきなり襲いかかる。でね、タイガージェットシーンが越谷市民体育館に来るのを待って、俺は島村俊一ってやつと入り待ちをしてたわけ。そしたら島村が俺に言うわけね、いいか茂木、他の選手は演技だけど、シーンだけはマジだから、目を合わせるなと。目を合わせるとサーベルで襲いかかってくるからと。今でも忘れないんだけど、その越谷市民体育館の前で待ってたらさ、車が止まってさ、タイガージェットシーンがこうやってサーベル持ってこうやって入ってくるわけよ。で今でも不思議なのは、で銃刀法上どうなってたのかってことなんだよね。で試合が始まるとさ、もういきなりあれですよ、もう花束贈呈とかしてる間にさ、サーベルで殴りかかって、でいきなり場外乱闘で、そういう椅子、そういうパイプ椅子があってさ、それをなんかシンが持ち上げて猪木の頭を殴るわけ。それをサーチライトがバーッと追って、でタイガージェットシンと猪木がさ走り回るとみんなドーって逃げるわけよ。パイプ椅子倒して、でリングアナウンサーがさ、お気をつけください、お気をつけくださいって言うわけ。でここからが不思議なんですけど、場外乱闘がそうやって続くよね。みんなも興奮のるつぼですよ、場内で。良きところでゴングがカーンとなって、アナウンサーが何事もなかったかのように、ただいま試合が始まりましたというわけで。これ不思議じゃん。だってただいま試合が始まりましたって、じゃあ今までの場外乱闘あれ良かったわけとね、遡ってルール違反してたのあれ良かったわけって思うんだけど、実はですね、このタイガージェットシーンがそのね、ルール説明だとかゴング鳴るとかそういうもどろっこしいことしないで、いきなりサーベルで殴りかかるっていう、これはですね、その偉大なる生命哲学だったわけですよ。いかに生きるかっていう、いきなりやれってことだよ。受験勉強も同じね、ルール説明があって、ゴングが鳴ってからじゃあ受験勉強を始めましょうかってなってダメなんだ。いいですか、1秒後もう始めようと思ったら1秒後にやる。お前ら例えば家帰ってご飯食べるよね、自分の部屋戻るよね、ちょっとまったりしてから始めて、それダメですよ。もう部屋に戻ったらもうすぐそこでもう教科書開けて、参考書開けて、もうゲーって書き始める。このタイガージェットシーンという人は実はカナダでは実業家として成功してるわけ。本当は頭のいい人なのね。なぜかそのこうやってサーベル持ってターバン巻いてプロレスラーになると頭おかしくなってそうなるんだけど、これはねなかなかすごい人なんですよ。でね、君たちもその勉強するんだったらタイガージェットシーン方式でやってもらいたいわけ。いきなり始める。で大学入試ってのはね、単なる通過点に過ぎないから、今はもう知の大競争時代で、例えばそうだな、僕君たちもよく使うと思うんだけど、 Google っていう会社のエリック・シュミットっていう CEO と会ってお話したことがあるんですけどね、そういう人たちが考えてることってのはもう大学なんて関係ない。だからさっき散々大学入ることが大事みたいなこと言ってのっけから悪いんだけど、別に東大なんか入んなくてもいいよ。極端なこと言ったよな。いや極端なこと言うと、東大なんか入ったからといって別に大したことねえってこと、もはや。だったら東大ぐらい入っとけっていうことでもあるかもしれないけどさ、いいんだよな、別になんか大学なんてのは。っていうのはね、さっきなんで俺一番最初にワニアキラの話をしたのかっていうと、ワニと俺ははっきり言って大学なんて問題にしてなかった、高飛車だった。だって俺とワニアキラのさ会話ってのはさ、高校の時さ、いやワニさん大学入ったら思う存分ドイツ語の文献を読みたいですね、そうですねとかさ、そういう話をしてたわけよ。だってゲーテのファウストなんて俺たち高校の時からドイツ語で読んでたからね。だから、いや別にだからどうしたってわけじゃないんだけどさ、 大学入ったら分かるけど、入試なんてのはね、しょぼい話なんだよ。これはもう Google っていう会社はさ、グラフ理論って言って点と点をこのように結ぶようなグラフ構造を研究していたブリント・ページっていう人たちがスタンフォード大学の大学院生だった時に、だからもう君たちの5年後ぐらいの姿ですよ、君たちの5年後ぐらいの時に、インターネットというのは史上最大のグラフ構造であると思い立って Google という会社を作ったわけですよ。ページランクということの新しいアルゴリズムを作って、このブリント・ページの論文はね、いまだにスタンフォード大学で最も引用される論文の一つになっています。でどうなりましたか、それから10年後。今や Google といったら誰でも知っていて、でブリント・ページはね、何兆円ですよ、資産何兆円、兆円、そういう時代なんだ。だからね、別に日本ってさ、ダサい、日本のダサさってのはね、大学入ったらそれでいいと思う。俺は例えば今早稲田で教えてるけど、早稲田とか入るとみんな安心しちゃってるわけだから、あ、早稲田、俺早稲田だみたいなね。早稲田の女の子ってちょっと特徴があって、まあそれはまあいいな。何が言いたいんだっけ、その女の子の話をするとフォースが乱れるな。早稲田入ったかって別になんか安心しちゃいけないんだよ本当は。でもさ、日本の社会の中だと安心しちゃうんだな、慶応入ったとかさ、そんなんじゃダメだよもう。今ねアメリカはああいうふうにサブプライムローンで失墜したって言われてるけど、アメリカはなかなか、まあそのまだまだ見捨てたもんじゃないしね。本当に今知インテリジェンスというのが付加価値を作る時代なんだ。で文系理系なんてのはこれ日本でしかないんだよ。俺一応さっきなんか文系理系って便利だから言ってたけど、まあ世界的に見たら笑いものですわ、文系理系なんて言い方自体が。全部やれよお前。ね、君たちがこの浦和高校という素晴らしい高校で学んで大学に行ったらおそらく分かることがあるけど、これが最後です。総合的な学問ができるのは、日本の大学は情けないことに専門文化しちゃって、本当のユニバーシティ、ユニバーシティっていうのは本当は総合学問をやるって意味でしょ、そういう体を成してません、はっきり言うと。だから君たちはもう最後なんです、この浦和高校が総合的な学問ができるのは。だからね、今は君たちいろんなことやってるじゃん、その気持ちを一生忘れないでほしいんだ。もう大学に行ったらね、制度としてはそういうのないから、一応教養課程ってあるけども、すごい形骸化しちゃってるから。でもこれからの時代は総合的な学問を身につけなかったら君たちは輝かないです。これから受験を控えて君たち大変だと思いますけども、一つ覚えておいてほしいのは、一生その猛勉強を続けるぐらいの覚悟がなかったら輝かないです、君たちの人生は。大学入ったぐらいで安心してたら絶対輝かないよ。で勉強は嫌なものじゃないんだよ、ここに書いたようにドーパミンを出すものだから。オープンエンドといってですね、人間の脳というのはいくら学んでも終わりはないんだ。僕はケンブリッジ大学ってところに留学しましたが、そこのトリニティカレッジっていうのはね、アイザック・ニュートンって昔万有引力の法則を発見した人がいたところなんだけど、ノーベル賞学者がそこだけで30人いるというな、ちょっと頭おかしいなとこなんだけど、そこケンブリッジではですね、普通の格好をしてバリッとした背広着て普通の格好して歩いてる人って全然なんか尊敬されない。なんか10年ぐらい着たような穴の開いたセーター着てさ、なんか今にもぶっ壊れそうで車輪が取れそうな自転車乗ってギーコーギーコーって走ってるおじいちゃんとかいると、みんな あの人は偉い学者に違いないとか言ってさーっと道を開けるわけよ。もう変人じゃないと相手にされないような学問の街。そこのトリニティカレッジのハイテーブルというね、学者が集まる食堂があるんだけど、そこでは例えば俺は脳科学やってるよね、隣は数学ですよ、その隣はシェイクスピア、隣は英語学、隣は経済学、隣は生物学、その隣は政治学、全然専門の分野、違う分野のさ学者がさ、そこでもうバトルですよ、空中戦の。その頂上橋のね、ちょうどあれだよ、ブラジル代表がさパス回しするような感じで地が飛び交うわけ。そのね爽快感をね、そういうなんか世界的な知のなんていうかな、競争の爽快感を その感触を君たちどっかでさ味わってほしいなと思うんです。僕はね今日いろんなことを言ってるんだけど、あと10分ぐらいで水曜との時間にしますが、一番言いたいことの一つはね、やっぱり高校から学問は始まってるってことなんだ。これ勘違いしないでくれよな。高校って別に大学入るための予備校じゃないんだぜ。それ分かってる？学問は始まってる。なんで俺さっきワニアキラの話を冒頭にしたのかっていうとだね、ワニは進学実績っていう意味で言うと誰にも文句はつけさせられへんわけ。しつこいけど1000点満点に981点だからね。だってみんなそれを聞いた時に逆にこう言ったんだよ、あのワニがどこを間違えたんだろうって。みんなワニだったら1000点中1000点取っちゃうんじゃないかっていうぐらい、もう圧倒的な人だったの。人だったって過去形で語っちゃいけない。いや最近もよく時々会って酒飲んだりしてるけど、今でも圧倒的に素晴らしい人ですけど、そのワニアキラがじゃあなんでね1000点中981点みたいなことができたのかっていうと、それはある意味では高校の勉強を最初から学問だと思ってたからですよ。そうじゃなかったらさ、卒業文集でラテン民族における栄光の概念についてなんて書くか。あるいは11月のさ受験控えた忙しい時にさ、エリザベス一世の英語伝記を読むか。要するにね、まあ例えば我々だったら物理だから、例えばね今ちょっと単語的に言っとくけど、ランダウ・リフシッツのバノコテル論ってのがあるんだ。これは一般相対性理論を解説した標準的な教科書なの。あるいはポール・ディラックの量子力学っていう本があるんです。これは量子力学っていうね、ミクロな世界の物理学を記述した非常に古典的な教科書なんですよ。例えばこういう教科書を北浦駅でさ11月ぐらいに読んでほしいわけよ。で友達のお前何読んでんだって言われたらさ、いや僕は受験勉強で忙しいからこういう時ぐらいこういう本読まないと精神の平静が保てないんだって、そのポール・ディラックとかさ、そのランダム・リシッツを読んでほしいわけよ。もう学問は始まってる。予備校じゃないんだよ、しつこいけど。あと予備校だと思って勉強してたらろくな勉強はできないわかるかな。大学入ったからって人生が安泰じゃないんだよ、その先が長いんだよ。本当にね、日本の特に君たちのようなすごくいい素質を持った学生にね、そのことを俺は分かってもらいたいなと思うわけですよ。でね、僕は学芸大学附属高校をね卒業するときに、みんな浦和高校もそうだと思うんだけど、大学入試発表終わってるんだよね。でなんかみんな浮かれてるわけ、もう開放感で。でその時ね、担任の杉山正樹っていうさ数学の先生がいたんだ。この先生はね、すごく僕は懐かしい先生で、調和級数って分かるよね、N 分の1を足していくっていう、1たす2分の1たす3分の1たす4分の1たす5分の1、これ無限級数として発散するよね、無限大になるよね。その話をした時に、不思議だよねっていう、その調和級数が発散するっていうことだけで1時間ずっと喋ってた先生なんだけどさ、杉山正樹が俺たちがその浮かれててさ、そういう様子を見て言った言葉が忘れられなくてね、お前ら今日の卒業式のありがたみっていうのはそのうち分かるからって、そのうち分かると思います、高校のありがたみっていうのは。まあクラスそれぞれあると思うんだけど、同じ仲間が同じ教室に集まってずっと過ごしているというのはこれで最後です。大学にはそういうのはありません。大教室でみんなバラバラに授業を受けて知り合いができると言っても、まあ少人数だね。そういうなんかすごく密度の濃いコミュニティの中でいろんな総合的な学問を学ぶという、理系のやつも古文をやるし、文系のやつも数学をやるっていうのはこれで最後です。ですからね、僕は 今になって杉山正樹がね18歳の時に今日のありがたみはそのうち分かるぞって言ったのはすごくよく分かる。だから 高校の残りの生活を楽しんでるからさね、まあ、1年生はあと2年半ぐらいあるだろうし、もう3年生はあとちょっとしかないわけだろうけど、それであの今からその本気になって自分が何をやりたいかってことを考えてください。あのね、僕はこの教科学習の話をするときに一番大事なこととして伝えたいのは、この何かをやって脳が喜びを感じて成長していくというメカニズムは誰にでもあるんです。これは普遍的なものなんです。でも何に喜びを感じるかは人によって違うんです。僕はね、その人によって何を選ぶかっていう、ここに人生の面白さがあると思うわけ。僕はね、あの物理学科を出た後に実は法学部というところに学士留学をしてるんですよ。その理由は何か、なんでかっていうとね、当時ちょっと付き合ってたあの女の人がいて、その人が法学部だったんだ、慶応の法学部だったんだ。これ別に声が小さくなくてもいいんだけどさ、ほんでもってそいつにちょっと俺はあのいろいろ言われて、あの用を図らんで法学部に行って、法学部2年間勉強したんですよ。で一応卒業もしたんだ、法学部で。その時 俺はあの法律をやって生きていこうと実は思ってました、当時は。その、なんだ、女の子のこともあるからね。で、あの君たちさ、例えば俺は脳科学者とか言って、さっき俺もあそこ歩いてきたらさ、なんか誰かアハ体験アハ体験とか言ってたけどさ、俺別にアハ体験の人間じゃないんだよ別に。いや、いいんだけど、あのアハ体験っていうのは一応紹介はしてるけど、別にそれが全てじゃないし、別になんかその、いや、アハ体験って立派な研究対象になってるんだよ。俺たちもいろいろ研究してるんだけど、面白い話なんだ、これ創造性のメカニズムで。でも俺が別に脳科学者やってるってのは偶然のことなのね。あの偶遇性って言葉があって、偶遇性ってのは偶然の偶にあるなしのあるの性質なんだけど、要するに人生ってどんな風にでもなれるってこと。俺は法律をやってそのまま弁護士になってるか、外務省かなんか入って外交官になってた可能性もあるんだよ。それを考えるとね、人生クラクラしてくるっていうか、お前らはね、だからあのとりあえず大学入るってのはいいんだけど、その後何やるかってことまで今から考えてほしいなと思うんですよ。そこの選択に君たちの本当の個性が出てくるんで、果てしないですよ。大人を見ると、だいたいね、君たちぐらいの時に大人を見るとね、あ、俺はこれぐらいの年になった時にはもうちょっとまともな大人になってるって思ってるもんだよ。あの俺もそうだったもんだけど、あの大人になってみりゃ分かるけど、そんな大した大人にはなれないよ大抵の場合。なんでなれないのかっていうとさ、いや本当はなってるんだけど、高校ぐらいの時って自分は何人でもなれると思ってるじゃん。でもさ、人生って選択しなくちゃいけない、どっかで。大学の学部出て就職する人はもう3年の夏ぐらいには選択しなくちゃいけない。その時に自分が何を選択するかってことはすごく重いことだからね。でもその時に間違った選択をしないように、とにかくいろんなことを学んで脳の能力をあの高めていってください。そうすればね、あの絶対にあの素晴らしい未来が待っていると思います。僕はね、ぜひあの質疑応答の時間を長く取りたいと思うので、そろそろ終わりにします。あの君たちは素晴らしい可能性を持ってるんで、繰り返しになりますが、他人と比較していたずらな劣等感を持ったり、そういうことをしないでください。どんな小さな一歩でも確実にその一歩を踏みしめていっていれば、絶対に君たちの脳は伸びるんで、気づくとね、全く違った人間になってるよ。あのとにかく根拠ない自信を持って、しかしその根拠ない自信をちゃんと実現できるような努力を日々積み重ねると、で素晴らしい高校生活を送ってください。今日はどうもありがとうございました。
先生どうもありがとうございます。それではあの質疑応答の時間を取りたいと思います。質問のある、生徒諸君、前の話で聞きました。
これからがメインだからな、これからが。あ、どうぞ。 そんなにいいのか。あ、どうぞ。はい。はい。
お、なんか偶然的に実は脳科学をやっているとかさっき言ってましたけど、なんでその脳科学の道に進むようになったのかっていうのを教えていただきたいです。
まあ簡単に言うと、そこしか就職先がなかったっていう。博士号取った時に理化学研究所っていうさ、あの和光市にあるそこの脳科学研究所で募集してたから行ったの。でも脳には前から興味があったんだけど、まあ人生って大体そういう偶然で決まるもんだから。
じゃあ次に、なんか僕の友人が森先生のその髪型に何かこだわりがある
あのこの髪型は俺はあの自分で切っています。お風呂場行ってコンビニの袋持って大体3分ぐらいで切って終わり。あとはあの石鹸で洗って何もしません。以上です。ごめん、お前それ一人で3分何分聞くの。いいのかな。
は
い、
はい。森先生の本とかを読んでて、
はい、
自分も脳科学にちょっと興味を持ってるんですけど、
はい、
これから脳科学を学んでいこうと思ったら大学ではどんなことを学んでい
くのか。まあ俺もお前が大学院に来る頃どこにいるか分かんないけど、とにかくあの脳科学は大学院レベルでやるのが普通なんですよ。だから学部はね何でも大丈夫。僕のとこにいる学生は例えば経済学部出たやつとか物理出たやつ建築出たやついろんな学部出てます。だから大丈夫です。とりあえず大学どっか入ってください。
じゃあどうもありがとうございます。
あ、どうも。
時間の関係で質問はあのこれで打ち切ります。
あ、一人一問ってことですね。
あ、じゃあ一人、質問一つ、
はい、あ、こんにちは、はい、
こんにちは。D7R の勉強場所について聞きたいんですけど、
おう、
やっぱ自分の部屋となかなか引っかからなくて効率悪くなってしまうんですけど、接し方なく図書館とかに行ったりするんですけど、先生は高校時代どこら大体どこで勉強をしていたのか。
俺は勉強場所を選ばない。そもそもあの家族がテレビ見てる今だとか電車の中だろうかホームの上だろうかどこでも勉強してました。1秒後にあのね、お前の気持ち分かるんだけど、できるだけ勉強の環境を整えて勉強しようっていう発想自体がさっきのタイガージェットシン勉強法に反してるわけ。タイガージェットシン勉強法ってのはどこでもやるんだよ。わかる？できそうもない。それがお前できると素晴らしいんだけどな。
ここが一番の大変なところだ。
でもね、集中するってのは周りのものを全部見ないでこうやって自分の世界に入っちゃうってことだから、それができるとすごくいいよ人生。ぜひ身につけてほしい。とにかくどこでもいいから1秒後には勉強始めてるっていう、やってみてください。はい、
ありがとうございました。
サンコワールキャラです。
はい、
先ほどから何回かおっしゃられてる1秒集中法、具体的にどんな感じでやるか、コツみたいな。
あ、コツっていうかね、そう、それちゃんと言わなかったんだけど、脳の前頭葉、ここにその集中するときに使う回路があるんですけど、やっぱり最初は集中できないんで、やろうと思っても最初ヨタヨタするっていうかあんまり集中できないじゃん。それでも我慢して続けるわけ。そうするとね、なんて言ったかな、ちょっとイメージで言うと見れないかもしれない、後ろの方が最初はさ、こんな風にヨタヨタ上がっていくわけ。時間が横軸時間で縦軸が集中だけど、何回もやってるうちにこれがこういうグラフになってる。わかる？俺は今
これに近い。お前らはきっとこれだと思う。ただね、それを諦めずに繰り返しやってると脳の回路がやっぱり強化されて、だんだんこういうふうにいきなり 100% ってなれば、から信じてやってみてください。
わかりました、ありがとうございます。
お前、いいこと言うね。将来、ワークワークやりますか？君はどうしてやると思います
か？そんな中で、関連深い意識とかを見つけて、それを、脳が一つ工夫して、アウトプット
してる。そうですか。すごくいいセンスしてますね。何年生ですか？
3年生。
そうか。志望はどこですか？はい？
東大です。
東大
は
どこ？何です か？え？何？
まだ決まってない。
じゃあ、東大、俺授業毎年やってるから会おう。お前、その質問ね、今のお話聞いててもすごく君筋いいから、自分で考えてから、俺が何か言うよりも自分で考えた方がいいと思います。はい、頑張ってください。はい、
この学校ではなんか小テストをいっぱいあって、その中に英語のカムテストもあるんですけど、
うん、
それを僕、一夜漬けでやって、その次に覚えてるんですけど、テストの当日は覚えてるんですけど、1週間くらい経っちゃうとすぐ忘れちゃうんですよ。
うん、
そういうのはあんま使わないとすぐ忘れちゃうんですけど、それどうすればいいですか？
英語については、英語の何単語ですか？
単語です。
英語についてはもう大量の文章を読むしかないんだよ。で、単語の意味を、なんていうかな、単独で覚えてるとやっぱり忘れちゃうんだよ。だからその文章の中で覚えた方がいいんで、だってこれ、冷静に考えてみる。お前がさ、生まれてから読んだ英文の量って、トータルすると何ページぐらいだと思う？
日本語の1000分の1ぐらい
だと思う。うん、でもそれを日本語のレベルまで持っていったら当然単語って覚えられるよね。ひたすらもう英語の文章をたくさん読むしかないんだ。そうすると文章の中で単語を覚えられるから、要するにね、脳って一つのものを単独で覚えようとするとすごく弱いわけ。でも他のものと結びつけてネットワークで覚えるとその記憶って強まるのね。だから単語を忘れちゃうのは単独で覚えてるから、ネットワークの中で覚えてればより覚えやすくなるんで、大量の文章を読むように心がけてください。そうすれば大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、頑張ってください。
気に染まるのはやめてます。
はい、
今までなんか学問の絶対的な部分をなんか解いてもらった後でこんな部分的な方法論について質問するの
は確かに。いいよ、
さっき言ってた人とちょっと被るんですけど、
はい、
暗記をするっていう上でやっぱり一番最初になる
の
は何
ですか？一つにはさっきの人にも言ったんですけど、なるべく関係づけて覚えるっていう。要するに一本の矢だと折れちゃうけど、三本の矢束ねると折れないじゃない。だから歴史の、ね、文系理系どっちか分かんないけど、文系歴史の年号とかでも歴史的な事実とかでもいろんなものと関連づけて覚えるっていうのがまず第一のポイントで、第二のポイントはね、俺の脳を活かす勉強法の中に出てるんだが、鶴の恩返し勉強法っていうのを俺は言っていて、鶴の恩返し勉強法ってどういう意味かというと、鶴の恩返しで鶴っていうのが恩返しするんだけど、恩返しをしている旗を折ってるとこ見てはいけないって言うじゃん。それと同じようにその鶴の恩返し勉強法っていうのをやってると、あんまりにもみっともないから人に見せられないから見てはいけないっていうような勉強法があるんです。それは何かというと、書きながら言いながら読む。要するに単語とかだったら、例えばインファチュエーションっていう単語を覚えるんだったら、インファチュエーション、インファチュエーションって、要するにね、書く、読む、見る、聞くっていう4つの矢を束ねることによって、より記憶の定着が高まる。だからなんか黙読で覚えようとするとダメなの。
読みながら書きながら声に出して言ってそれを聞いてっていうふうにやると覚えやすい。でもそのやってるところってかなりみっともないので人には見せられないが、まあ、あのこれね、あの意外と流行ってるらしくて、あのマクドとかでやってうるさいとか言われた人もいるらしいけど、あのそれは覚えやすい方法です。一つの参考にしてください。いいですか。
これからはつぶつ何回かなら
うん、やってください。ありがとうございます。
テレビで見たんですけど、音楽で脳に影響を与えてリラックスしたりする効果があるとかいろいろ聞くんですけど、勉強するときに音楽を聴くってことに対してどういうふうに考えてますか。
勉強しながら。あのですね、勉強する前にプライミング効果といってちょっとあの脳の活動を上げるという意味で言うと音楽っていいんだけど、ものによっては邪魔することもある。だから例えばあの言葉が入っているような音楽あるじゃんは、例えば言語系、英語とか原告とかの言語系の勉強するときにはちょっと邪魔になるかもしれないよね。あのこれね、人によって個人差があって、だからあの自分で勉強しながら音楽聴いてるじゃん、その時自分の脳の状態をちょっとモニターして、あ、これは邪魔になってるなと思ったら消せばいいし、あの邪魔にならないんだったらかけといてもいいし、その自分でなんか判断できるようになっていいんだけど、君の場合どうですか。勉強しながら音楽かけてると。
それほど気にならないんですけど、
だったら別に大丈夫じゃん、うん、
別にクラシックとかじゃ
なくて何でもいいよ。あの脳の音楽は脳を活性化する方法作用があるんだけど、それはあのクラシックだからとかいいんじゃなくて、自分の好きな音楽をかけてると活性化するわけだから、クラシックが好きな人はクラシックかければいいし、ロックが好きな人はロックをかければいい。それによってあの効果が出るということですね。いいですか。はい、頑張ってください。なんかさっきからオチをつけるやつが増えてきていますね。
三六アルバムです。
はい。
二三が出てるプロフェッショナルについて質問なんですけど、
はい。
その二三が接しているプロフェッショナルの人たちと、二三自身はなんかこの人面白い、こういうところが面白いなとか、そういう素直な部分も教えてほしいんですけど、あと二三自身のプロフェッショナルできれば教えてほしいんですけど、お願いします
。ごめん。前半は何ですか。
なんか小木さん自身がそのプロフェッショナルの人たちと接して感じることを、
感じること
を教えてください。
あのですね、一言で言うと、この人たちは自分のためにっていうより人のために仕事をしてきた人だったということ。それはお前らはこれから生きていくけど一番大事なことかもしれない。あの自分のためにっていう人は絶対伸びません。他人のために何かをしようっていう人は伸びます。でも俺のプロフェッショナルとは何かっていうのは、これはあの住吉美希と言っていて、最終回に言うことにしてるんで、まだ言えません。ごめん。最終回まで我慢してください。
ありがとうございます。はい、
今日の講演の内容とは全然関係ないんですけど、例えばその脳の、その、どこを発見してるとか、どこを解明したら、嘘発見器みたいなのが見つけると思います。
もうそういう研究を行っています。で、ある程度の確率では、できるんですけど、その類の話で難しいのは確率が 70% とか 80% ぐらいにしかなりません。ね、なので、これ人間の脳ってそういうどうも性質を持ってるよね。コンピューターみたいに0と1で必ず機械と決まるんじゃなくて、もっとノイズっていうか揺らぎがあって、こういう活動の時は嘘をついてる確率が高いんだけど、必ずそうとは限らないっていう。それがね、脳に限らず生命の本質的なところなんですね。
それができても、1ノーベル
か。あ、ノーベル賞か。ならないね。あの、ノーベル賞じゃなくて、イグノーベル賞ってことなんだけど、そっちは冗談ノーベル賞の方だったら取れるかもしれない。お前、そういうのやりたいの。
いや、なんか、それは小木さんとかのテレビとか拝見してると、すごいなんか今まで空想でとしか考えてない。
あ、
すごいなんか、
そうだね。まあでも脳科学はとても難しいので、もし興味がある人だったら読んでほしいけど、あの普通に
なんかさ、脳ってこういうことができるといいなと思ってるようなこととはちょっと違ったことが脳科学の中では面白いと思われたわけで、それが分かるためにはやっぱりそうだな、専門書を 2,3 冊読んだら分かるようになるかもしれない。英語の専門書の方がいい。あの大学からエリック・カンテムっていうね、カーンテム、この講演の MP3 はどうせ明日俺ブログに載せるからもう一度聞いてくれればいいんで、ここのところカンテムっていう人のプリンシプルズ・ニューラル・サイエンスっていうのは脳科学始める人はみんな読むと思うんだけど、こんな分厚い英語の原書、これを大体2万円くらいするけど、これを1冊読んだら大体脳科学何が今問題になってるかっていうのは分かる。カンテムよろしいですか。
じゃあ、北浦
明子の方でございます。あ、そう、北浦明子偉い。ちゃんとなんかさっきのオチをつけてる、偉い。お前また次のやつが落ち着けないといけないってプレッシャーが。それはそうです。で、君たちは絶対やってます。自然に。ただそれをどれぐらい加速するかというか、自覚的にやるかということで全然伸びしろが変わってくると思います。君はおそらく今までやってらっしゃるんですよ。やってらっしゃるんだけど、それをもっと自覚的にやることによってより高度にしていくことができる。やっぱりアスリートと同じですよ。今まで自分ができなかったことができるようになると、さらにその先に行けるようになる。その喜びを分かると、もうあとは誰もお前を止めることはできないということなんですが、なんか一言どうぞ言ってください。
少し
あ、待ってください。なんだプレッシャーかかってください。
イロクアラー
さん、はい、うん、
早稲田の女の子の特徴を教えて
はい、女の子質問、早稲田の女の子の特徴を教えてくださいということなんですが、やばいな、これ。これ公開される録音だから。かわいいです。ただね、やっぱり早稲田ってのはタイヤ精神っていうかね、慶応はどっちかっていうと、ほら、会社の経営者とかそういう人になる感じの思考性が多いけど、早稲田はどっちかっていうとジャーナリズムとかさ、伝統的にはさ、まあ、政治家だとかさ、バンカラな気分があるでしょ。だから女の子も一見にすると、ちょっと男っぽいっていうか、そういう人が多いけど、でも中は実は優しい、いい子が多いと思います。これは別に本当のこと言ってますけど、目を見れば分かる。もし本当にどうなのか知りたいかったら、早稲田ギャンギャン。あ、ごめんなさい。あ、はい、頑張ってください。お、はい。
サンタナールの王子です。
はい。
自分は本当の頭の良さってのは何なのかなっていうのを考えてきて、まあいろいろと今日の小池先生の話もそうだし、そういうのを統合する結果、
そうかもしれません。あの好みというか何に喜びを感じるかというか感動するかというのが変わって違うんだろうね、人によってね。で、君の場合何に好みというか興味があるんですか。なんか言ってますが、友達が。まあ、なんか、ひょっとしてオタク違う。あ、正解。あの、別にね、あの、例えばマイクロソフトを作ったビル・ゲイツっていう人は、あの、高校、君が高校の時から、バイトで高校のクラスの、クラス分けプログラムっていうのを作ってて、ビル・ゲイツが。で、自分の行く授業が女の子が一番多くなるように、プログラムを改ざんしてやってたらしくて、だからビル・ゲイツみたいにその、プログラムの能力でもずっと推していくっていう人もいるし、だからいいんだよ、自分の好きなことをやればいいんだけど、君は何が好きなの？結局、結論としては。いろいろ変わったことっていうのが面白い。
いや、そういうのは特に、なんですけど、将来の目標は世界征服です。
ありがとう。分かった。じゃあ、かけながら応援してるから。
才能ある方々です。
はい。
茂木さんの講演を見てて、先生は話すこと自体にちょっと楽しそうでドーパミン出てるなって思えたんですけど、そのドーパミンを目に見えることはできる。
ドーパミンは目に見えるよ。FMRI っていう機械にかけると、この君たちの脳の一番真ん中の奥の方からドーパミンって出て、この前頭葉の方に行って、真ん中あたりから前頭葉に行くと覚えてください、ドーパミンは。だから脳活動を見ると、ちゃんとここら辺の神経細胞が活動してますね、見えます。
じゃあそれを使って注射でドーパミンを投入とか。
あのね、それはダメなんだな。あのね、ドーパミンってタイミングが大事なの、タイミングが。例えば君たちも浦和一条の女の子と仲良くなるかどうかってタイミングが大事だったりするじゃん。なんかすごい浸透するんだよお前。一月前だったらよかったのに今日行ってもダメみたいな。あんまり適切な例じゃなかったですよ。要するにね、脳の中ではドーパミンをどのタイミングでどれぐらい出すかっていうのはすごくコントロールが行き届いてるんですよ。だから注射で適当に打つとかそんなのでは全くダメなの。タイミングで、例えば音楽でもさ、例えばベースがあって、エレキがあって、ドラムスがあって、そのタイミングがちゃんとあってないと音楽にならないじゃん。脳の中のそのドーパミンの放出っていうのも、ちょっと音楽に近いんですよ。だから適当に注射で打っても全然ダメ。
脳から出たドーパミンっていうのは消費される
そうですね。出たらすぐ消費されて、また次を待つって感じ。なんだ。よろしいですか、頑張ってください。なんか、落ちは。
頑張ってドーパミン出してみてます。
はい、頑張ってください。もうあと2人だ。最後はちょっとプレッシャーかかりますね。頑張ってください。
11R の梅沢なんですけど、
はい、
僕は運動部に所属しているんですけど、練習試合とか、多分、そういうスポーツも脳に関係あると思うんですけど、練習試合とかで、自分たちと同じぐらいの強さの相手とやるのか、それともすごい勉強になるみたいなことで、強い相手と戦うのは、どっちの方が効果がありますか？
それはね、場合によって、要するにさっき の、 あのドーパミンの話で言うと、やっぱりギリギリ戦って互角になるぐらいがやっぱり一番いいんだよ。だからちょっと背伸びしてる感じが一番理想的じゃないかな。あまりにも強すぎるともう、相手にならないから、その壁があるってことを知るっていう意味ではいいかもしれないけど、一番やっぱり練習試合をやって効果があるのは、自分たちがもう背伸びをしてもかなり全力でやるとやっと五分五分ぐらいで勝てるぐらいの相手が望ましいと思います。
はい、じゃあ同じぐらいの相手を頑張って探してどうしてい こう
か。あ、やってください。はい、ありがとうございます。いや、よ、最後の質問、さあどうなるでしょうか。
13R の堤と申します。
はい、
で自分も今勉強を頑張ってしようと思ってるんですけれども、例えば数学とか何の勉強にしても面白いなって思えるように 頑張って勉強しているんですが、どうしても例えば数学だったら数学の問題が解けなくなってしまって、で解答してしまったらばドーパミンは出ないじゃないですか、
うん、
で何本も何本もそのドーパミンが出せない問題が続いてしまうと、どうしてももういいかなっていう気分になってしまうんですが、その時に茂木先生は自分の学生時代や現在もどういうふうに頑張ろうっていう、
ね、その時は難易度を落としていいって言った、つまり答えを見ちゃったらいいっていうことです。だから答えを見てからもう一度その答えまでの道筋を自分でやってみよう。今の君の言ってる例は、何問やっても解けないということは難易度が高すぎるということだよね。その時はわざわざ難易度を下げてみる。だそれよりも優しい問題をやるか、答えを一旦見てからそれを自分で再現できるかってやってみるっていう、その調節するってことがすごく大事。
なんか遠回りしちゃってる気がするなっていう思いがあるんですけれども、そういうのは
遠回りっていうのは勉強にはない。だから一見ね、その例えば一旦難易度を下げると遠回りしてるように見えるけども、そこのところではないと学習って成立しないから、遠回りのようでいて実は着実な一歩なんですよ、それ、
はい、
それをあえてやるようにしてください。
わかりました。
頑張ります、
はい、頑張ってドーパミンを出せ、
頑張ってください、はい、じゃあ、はい、どうもありがとうございました。
以上で質疑応答を期待いたします。じゃあ茂木先生もう一度盛大な拍手を。
どうもありがとうございました。ありがとうございます。
会場をなさいます。もう一度大きな拍手でお願いします。